皆さん、
こんにちは。
みなさとの通話14点に、さっきの2択3択番組ナビゲーターの野田ねーと、
こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、8月になり夏も本当真っ盛りですよね。というよりもずっと夏真っ盛りなんですよね。さっくん、夏休みの自由研究って、さっくんってやった覚えある？何か。
実は、小学校の時に自由研究あったんですけど、本当に自由で、任意だったんですよ。だから、まあ、誰もやってなかったですね。
どういうこと？任意？
任意？何でも出さないと見てると。
あ、なるほど。
それ以外、それとは別に、創意工夫っていうのがあって、何か工夫して、なんか便利なものを作ったりとかっていうのは出題だったんで、それを作ってた覚えがあるんですよ。
覚えてる？今何作ったか。創意工夫。
なんかあんまり覚えてないですね。
あ、そうなんだ。私ね、1と1をくっつけて、その辺で落ちてる石ころ、
はい、
で、なんじゃなくて、これ作ったっていうことしか覚えてない。小学校の4年生の時、で、その鳥どうなったかも覚えてない。で、それしか覚えてない。それ自由研究で、とにかく1と1、2個くっつけると鳥になるんだよ。
形
が見えると。で、お目で描いて、なんかすごいね、私の自由研究。
いや、そういう初歩的なやつがいいんじゃないですか、
ありがとう。
いやいや。
過去の自分のことでこんなに話して恥ずかしいことってないけど。
恥ずかしいかな。
はい。番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。自由研究のメール欲しいよね、何作ったか。ちょっと野田ねをフォローしてほしいですけど。はい。夏といえば、やはり、ひと夏の冒険的な話題も出てきます。本日のメールのテーマですね、未成年との交際です。
はい、まあこれちょっとね、ちょっと前にね、芸能人でもちょっと姿をね、
どんどん出てきてますね、ジャニーさんね。なんか今日もなんか見たけどね。
あ、そうですか。
誰かが事実してるね、あれね。
やっぱりね、見た目で、ね、やっぱり大人っぽく見えるね、未成年もいいし、
そうだよね、
なかなか難しい問題ではあるんですよね。
まあ私もさ、若かりし頃はさ、無駄に、まあなんか夜な夜な歩いてたような気にするんですけどもね、身に覚えがありすぎるところでございます。はい。
未成年の頃はね、多分深くは考えずに、勢いでね、その場の雰囲気で行動しますからね。
そうですよね。まあ今は私の娘未成年の子を持つ側の、まあ、立場で、まあ、学習してみようかなと思っております。このテーマについてのご意見など、ぜひぜひお待ちしております。愛知スタジアムの公式ページより、さっくんの2択3択あたりにメールを送ってください。では、始めましょう。
さっくんの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。2択の2択3択、私もらねーと、
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはですね、どうした A の2択3択です。
はい、
これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるさっくんが目から鱗的な見解を述べてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律の解釈は多様でございますので、着地点の一つとして、お考えくださいませ。
はい、今回のね、未成年との交際で、こちらはすでにね、交際と大雑把に作ってますが、全部がね、規定があるわけではないですから、まあご安心ください。
はい、それでは巷ではこのような相談が寄せられています。紹介します。
はい、
未成年との交際の違法性について、金銭の受け渡しの有無にかか限らず、成年と未成年との性行為は法律や条例によって禁止されています。ですが、金銭の受け渡しなどを伴い、あるいはもしくは伴わない成年と未成年との 食事や映画、買い物などのデートや交際、かっこ性行為、キスなどの過度や肉体的接触を全く含めず、あったとしても手をつなぐ程度に違法性はありますか？ A、違法性がある。B、違法性はない。
これはね、B です。
違法性はない。
うん。でね、ちょっと最初気になったんですけど、うん、金銭の受け渡しの有無に関わらず、成年と未成年との性行為は禁止されてますって書いてあるんですけど、これは基本的に禁止ではないんです。
うん。
で、どういうことかというと、基本的には、青少年、保護育成条例にはですね、何とても青少年に対して、淫行または猥褻行為をしてはいけないと書いてあるんで、うん、これ淫行がダメってことなんですね。
淫行と性行為の、本的、うん、
まあ、じゃあ分からない。まあ、端的に言えば、うん、ちゃんと普通に付き合ってる上での性行為であれば問題ないと。
うんうんうん。
で、今ね、基本的には、法律上、女性は16歳で結婚できるでしょ。
うん。
そうすると、16歳で結婚して性行為してはいけないって言ったらおかしいじゃないですか。
ちょっと矛盾だよね。
だから基本的にはできるんですけども、うん、ただまあ、真剣交際でない上での性行為に関しては、この淫行に当たると言われてしまう可能性があるということですね。
もう字がいやらしいね、淫行。うん。
だからまあ今調べられなってますけど、
うん、あ、そうなんだ。
だけど、淫の方はね。うん。うん、だからまあ、そういう意味でね、そういう青少年をね、守ろうと、ね、18歳未満の子を守ろうということで、うん、この条例があるし、まぁ、あ、ちょっと運用の方もね、うん、まぁ、あ、ちょっと運行の方を、まぁ、厳しく解釈して、まぁ、取り締まっていくっていうのはあるんですけど、うん、まぁ、あ、基本的に恋愛関係を持つことに関しては問題ないですよ。うん、
なるほどね。はい、コメント続きます。未成年との交際で質問です。自分は今、20歳で昔から仲の良かった女の子と付き合いそうです。ただ彼女は15歳です。決してやましい気持ちなどなく、一切手を出したり抱いたりすることはありません。あくまで真剣な付き合いにしようとしています。これってやはり法律に引っかかりますかね？ A、引っかかる。B、全く問題ない。
そうですね。まあ、今の話も前の問題と一緒なんですけど、うん、まあ、普通に付き合うというね、そういうなんだっけ、手を出したりとかしないよということであるならば、全然全く問題ないということになりますよね。
15歳だって、相手が、
うん。そうです、そうです、
うん。
問題ないです。別に、なんていうんですかね、一応、まあ、青少年保護規制条例以外に、うん、一応、まあ、強姦罪っていうのがあって、うん、それは基本的には13歳以下だと、処罰されたんですよね。
うん。
うん、で、それ、そういう引っかかりがあるので、うん、まあ、14歳から上の子としか性行為はしちゃいけないんですけども、
うん、
まあ、基本的に、まあ、そういうのもね、まあ、真剣交際であれば、大丈夫ということになるので、15歳。ですから、うん、まあ、これからね、関係を続けていって、まあ、そこの中で、うん、まあ、そういうね、双方の意思の合致があってやるということであれば、一応は問題ない。
問題はない。
はい、はい。
自分が成人していて、同行者が未成年者だと旅行するのが不可能でしょうか、うん、親族なら可能なのでしょうか。 A、不可能である。B、可能である。C、申告すれば可能。
いや、これ別に親族じゃなくても可能ですよね。
そうですよね。これってよく、うん、普通に起こる現象だもんね。
そうですよ。だってさ、例えば、スポーツのね、
うん、
チームの合宿とか、
うん、
だって別にね、未成年者だけど、
うん、
親族じゃなくても引率者は連れてきますからね。
そうですよね。
ね、うん。ただまあ一応旅行するってことになるので、うん、まあやっぱ同じ部屋に泊まったりだとか、うん、まあそういうようなところはね、ちょっと周りからなんか言われていたので、
うん、
まあそういうところはちょっと慎重になった方がいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。うん、まあ夏ですからね、確かに、
うん。そうですね。
いろんなアクティブになる行為がいっぱい増えてきますから、
うん、
まあそれもやっぱり法律でちゃんと守られているっていうことですよね、未成年。
まあそうですね。うん、やっぱりその未成年者のそういう性犯罪の被害になっちゃうことだとか、
うん、
まあ逆にね、その未成年者が、うん、まあこういうことをきっかけにして、不幸の道を走っていってしまうというのをね、
うん、
まあ防止するということだと思うんですけど、まあ、ここら辺のところはね、また法律ってやっぱり、 取り締まるっていうか、守るのやっぱり限界があるので、
うん、
うん、やっぱりその場その場でね、あの、青少年を守るのはやっぱり、その場にいる親を中心とした大人ですので。
そうですね。うん、まあ、夜のパトロールとか、
うん、
昼間のパトロールとか、お祭りのパトロールとか、
うん、
父親のお母さんたちもね、
はいはいはい、
よく回ってますけどね。
うん、そうですね、
うん。
まあ、あとね、そういうところもありますし、まあ、あとはちょっとこう、東京の新宿だとか渋谷だとかね、ああいうちょっとこう、繁華街のところとか、
うん、
そういうところをね、まあ本当に若い子も集まってきますんでね、
うん、
なんとかね、あの、そういうような、あの、トラブルに巻き込まれないようにしてもらいたいですけどね。
そうですね、うん、はい。コンビニとか、まあ、あの、商店で、酒とかタバコを買うときに、ついつい私は畑近所ですというのを押すの本当に面倒くさいんですけど、あれはあれで一つもね、やっぱり保護につながってるんでしょうね。
そうですね。
うん、はい、ありがとうございます。では、たっくん。
はい。
このあたりで。
はい。
いつも通り、一曲。
はいはいはい。
行きましょうか。
そうですね。はい、この間ね、コンサートで、この歌ね、ピアノだけで歌ったんですよ。
静かちゃんね、
はい。なかなかかっこよかった。
はい。
工藤静香で、ジャガーラインです。
の2択3択続いては番組にゲストをお招きしてザクバランフリートークをする2択3択出たとこ勝負です。
本日のゲストは、
はい、
野田姉と微妙なご縁の方ということで、
うん、そうでございます。10年以上前になりますけど、ある現場でですね、何度かお世話になりました。司会事務所ミントの代表、野田光代さんです。
こんにちは、お邪魔いたします。
はい、
まあ、初めて新山にこのスタジオがあるってことを大前に来まして、
はい、
足を運んだのは初めてですね。
あ、そうなんですね。やっぱ声がねいいですよね。
プロ
なんか私たちさっき勝手に言ったら人物課長で、
ちょっと隣にプロがいると緊張するよねって
さっき言われてた。いや、普通の弁護士ですから別に緊張しなくていいってことです。
普通のおばさんですから。
はい、今ね、
はい、
ミントさんということで、
はい、
どういったようなその団体というか、
うん、グループ、
グループ、はい、
はい、今ご紹介いただきましたように、喋る仕事がメインなんで、うん、まあ、ブライダルとか、うん、イベントとかの MC の仕事、まあ、長年やってますね。
はい、
でその他に、まあ、個人的には、 自由書といって、自分で遊ぶ書、筆ペンでね、うん、遊べる書を、ちょっとこう、教室を開いたりとか、
うん、
そして、あとワイン、チーズのプロフェッショナルの資格を取っていますので、
ソムリエさんなんだよね、野田さんって。
そうですね、はい、うん、あの、どうしてもこう、おしゃべりの仕事で、レストランさんとか関係がありますと、
うんうん、
そこの関係のパイプラインを強くしようと思って始めたのが、ワイン会の参加。
あ、そこがきっかけです。
うん、
なんか上手にさ、ワインとチーズをさ、語れそうだもん、その、
あ、そうですね。喋るの仕事をしている結果、
うん、
それはね、割とお客様にご案内しやすいん
だ。そうだよね。この、
うん、
何、このワインを飲んだ時の、舌触りとか、イメージ風景まで上手になんか、うん、なんていうの、表現できる巧みな話術があるから、ずるいなぁ。
ネタとしてはソムリエさんですからね、まあ、好きなことないですよね。うん、
ねでもね、すべてのお仕事が意外にこうリンクしてるというか、
うん、
ありがたいことですよね。
そうですね。そのミントさんは活動の中心はどちらの方でやってらっしゃるんですか？
基本的には東の中のこのエリアを中心に、ちょっと名古屋って感じですね。
ああ、なるほど。事務所は多治見市でしたっけ？
はい、多治見に。あ、あります。
そういうことなんですね。
世界一暑い。あ、日本一暑い。
あ、
日本一
暑い。今日も暑いですね。
初めて見たよ。これやっぱり日本一とか言われると嬉しいもんですか？
私もともと風邪気味ではなかったので、
うん、
あんまりその辺の感じがないんですけども、
うん、
イメージとか言われちゃうと、こっちは暑いんだけどって思ってますよね。
暑いだもんね。
そうですね。そして今、先ほどブライダルのお仕事とかティネールって話でしたが、
はい、
それもその岐阜の中能とか東能のお仕事ということになるんですね。
そうなんです。だから、ノーナ姉さんと会ったのが、うんうん、そこで会ってるんですよ。
神のね、あの某、
有名な、
有名な、ヘリの飛ぶレストランでね、はい、お会いしてます。私が本当にまだ駆け出しの頃だったら20年じゃないです、あれ。
もう長いですよね。ね
でもあの時から綺麗でスマートだった、野田さんは。
サイズは変わってないんですよ。
いや、野田さんでも本当に働く女の見本みたいで、ちょっと怖か
った
もん。
あ、違う。ね、だんだん丸くなりましたね。
キリッとして、やっぱり被災者が上手だと、
うん、
現場がすごい綺麗に流れるんですよ。
うん、
やっぱりそこの言葉の巧みなこの表現力が感動を呼んで、みんな泣いてましたもんね。まあ上手って言ったら失礼ですよ。本当上手でした。
いや、あの、工事業界も30年以上やってますと、こう流れが変わりますから、昔はザ・司会者の方が多かったでしょ、で私はもともとですね、こう、ラジオじゃなくてテレビの仕事をしてましたから、その業界的には異端児なんですよ。
テレビから司会に行ったから。
そうですね。だから、どちらかというとその頃は、皆様というような喋り方があったんです。
はい、
私は、テレビ出身ですから、皆様って普通に喋ったんです
よ。そうそうそう、そういう感じだったんだよね。
そうなんです。で、それで、まあ、新鮮っていうので、まあ、重宝されて、その中でもやっぱり流れがあって、今やね、普通っぽさが求められる。
そういうことか。
うん、
臨機応変に話せるっていうことですか？
そうですね。
ああ、そういうのも求められて
る。なるほどね。
TPO ですよね、会場によってとか、クライアントによって。
今ね、30年以上やってらっしゃった話なん
ですけど、
もともとこういうようなお仕事を始められるきっかけっていうか、
うん、
どういったようなとこだったんですか？
学生時代は全く興味がなかったんですよ。
はい、
たまたま進路で少し失敗をしましてですね、
うん、
で、まあ目の前にあった名古屋の学校だったので、
うん、
アナウンススクール、夢、
はい、
が行って、
はい、
ここでも行ってみるかみたいな考え方で。
そうはならないけど、
ね、
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 ね、ね、ね、
なったんだ。野田さんはなった。
そしてね、たまたま本当に、まあ、スムーズに行って、
うん、
今考えると適職、
うん、
転職とは言わないけれども、適職ではあったかなと思います。
そう、スクール通ってくれて、通ってると仕事が来たりするんですか？
1年間は勉強で、
ね
まあ、2年目は研修も兼ねて、現場に出るんですよ。だから、今で言うと、まあ、ラジオの、リポートドライバー、
はあはあ、
みたいなことをしてましたね、最初の頃。
ラジオのリポートドライバーって自分で運転して、
は
あ、その、行き先に行ってレポートするんですか？
その頃はまだそんなことはなく、現場に行って、現場から、こちらからっていうふうな感じで、テレビに言う、まあね、現場からっていうのと同じような感覚でした。
素人さん相手に、その短い時間を生放送してた。
あ、それはね、番組の中 中で聞くけども、うんうん、たまたま私はお店に伺うことが多かったので、うん、お店の店長さんとか、うんうん、担当者の方とお話をするっていうのが多かった。
緊張されてますよね、相手は。
なんでですか？
いやいやいや、野田さん迫力あるし。
その頃まだ20代です。
いや、20代でも多分その感じで。それもいいな、喋りで。
やっぱりね、あのラジオだと言ってもやっぱりね、初めての人がね、多いわけですもんね、うん、そう。
まあでもその頃は私も初めてですから、うん、そんなことは自分のことで聞いてたことか。そこからスタートしますね。
ああ、そうですか。で、テレビにもお出になったところなんですね。
そうですね、テレビは中京テレビ、東海テレビさんにお世話になってましたね。
そのリポーターみたいなお仕事されてたん
ですか？旅番組を担当していました。
食レポとかやってたんですか？
やってますよ。
やだ、私バッキリ買いやりたいんですよ。
でもね、うん、笑い話じゃないですけど、なかなかこう人が多い時にはできませんから、うん、ホテルに着いて、うん、そこの食事を召し上がるっていうシーンは、うん、夜中になるんですね、なん
か。あ、そっか、いない時にね、うんうん、あ、
で、ワンテイク、ツーテイクでもうずっとやっていくと、うん、例えば、お刺身、うん、ガンガンにライト当たりますので、もう3から4から5ってなると、まずいんですよ。
なのに、美味しいですよね。
そうなんだ。
食べながら、バカで。食べながら、あの、食べるのも難しいから。うん、ただから、私たち普通に食べるだけでも難しいのに、食べて、しかも、端的な言葉で、美味しさとか、その味を、こう表現するって、絶対難しいなと思うんですけど、うん、練習ですか、やっぱり。
練習はないと思いますけども、うん、まあ私は女の子の割には、うん、まあ、その頃女の子ですからね、うんうん、がっつり食べる方だったんです。
ほうほう。
食べっぷりがいいということで。
なるほどね。大きい人やってて。
そう。
食べ方がいいから。
そうそうそう。
食べ方
がいいから。まあね、美味しそうに食べるってこと大事ですからね。
食べてたのね。当時の秘蔵 VTR 見たいよ。
見る？
でもあの、テレビの方は、ある程度、コピーライターさんがいて、台本があって、ここはフリートークっていうのがあって、そこの部分だけがフリートークなんですね。
なるほど。一応上手に喋れる波があった
から。そうです、そうです。
なるほど。そういうのを経て、今ね、ミントさんの立ち上げになったというんですね。
そうですね。
こちらに、まあ、登録してらっしゃる、あの、他の話師さんもいらっしゃるということですね。
そうですね。うちで、ちょっと勉強してもらって、ね、それから、まあ、デビューするように持っていくという形になってます。
じゃあ、相当ね、野田さんに鍛えられ、上げられた方が活躍してらっしゃるということですかね、今。
そうですね。うちのメンバー、確かにオン、オフが非常に落差があるらしくて、私。仕事中はすごい怖いって言います。
ほらほら、怖いじゃない。
ただ、オフはめちゃめちゃ遠くされてます。
そうなんだ、かわいいね。うん。逆もええですね。
仕事で目いっぱい失敗しちゃいけませんからね、緊張とか気を張ってるせいか、オフになるともう、とことん抜けちゃうんですね。
表裏ですね。
そうですね、人間サッパーで決まってますからね。
なるほど。
まあね、そういうミントさんなんですが、はい、ちょっと、またあの ご質問を持ってきていただいているということで、
はい、
お願いします。
社会保険関係の、はい、まあ、労働基準局ではなくて、そういうなんか、まあ、関係の組合ですかね、そこから電話があって、そういうので心配してるっていうお友達がいたんですけども、はい、私もちょっと同じような職場なので、聞きたいんですが、はい、うちのスタッフとかは、うん、まあ、報酬ケースとかいろいろありますけれども、はい、その人に対して、例えば、何ですか、労働に対して、まあ、働き方改革が今ありますよね、うん、はい、なんか保証とか、いるんですか？
あ、そうですね。例えば、その、労災とかですね。
そうです、そうです。
ね、ああいうのを、まあ、払っていかなきゃいけないっていうのは、ありまして、うん、まあ、基本的にはやっぱりそのね、労働者、雇用契約がある場合には、そういうものを払っていかなきゃいけないということになると思うんですけど、うん、それまあ、事業規模だとか、まあ、人数だとか、こういう、労働時間とかによって、そういうのは、まあね、義務があったりなかったりとかするのはあるかもしれませんけど、まあ、基本的にまず雇用契約であるかどうかっていうのは一つ大事ですよね。
報酬形式であれば問題はないと。
まあそういうことになりますね。ただまああんまりにもですね、雇用、働いてる実態がもう雇用に近いと。いうふうだと、またそれはそれで摘発される可能性もありますね。
知らなかったんですよ。びっくりしますね、そういう話。
そうそう。
なるほど。
支払いね、 確定申告するときとかに、うん、もう賃金で払ってるっていう風になると、うん、もう完全にちょっとアウトになってしまうんで、
はい、
まあ、そこはね、ちゃんと気をつけて、うん、その契約のね、種類に応じた、
はい、
そういう、まあ、保証だとかですね、うん、まあ、行政等のね、支払いの方をしていただきたいなというふうに思いますけどね。
はい。じゃあもう、私も友人にも伝えておきますけども、はい、しっかり。法律に触れないように、
はい、
これからお仕事頑張っていきたいと思います。
は
い、
なんか綺麗にさすがさっきまとめられちゃってますね。
はいはい
はい。
お金甘えてます。
長い甘えすぎ。はい。さあ、締めましょうか、はい、ね。もう、ヨドさんに締めてもらってるけど。
今後ね、はい、リントさんの何か展望が何かございますか？
ちょうど7月にワインの仕事でずっとお世話になったところから、うん、一線を引きまして、うん、これからは地元を中心にね、少しワイン、チーズ、そして書とか、あと MC ももちろんですけども、うん、一足した仕事をしていきたいなって思っているところなんです、ちょうど。
うん、うん、ね、うん、はい、もう本当今後のね、野田さんから目が離せない、同じ野田ですから、私も。
そう、私もね、野田ねえって
呼ばれてる。やばいね。ねえとかやめてほしいけどね、やっぱ野田ねえだよね。
でもねえが、ねえさんの
ね
えな
んですよ。ねえさん、なんだ、握手。握手だよ。もう言ったら、野田ねえの場合はカタカナにしてますね、私。そう、私はね。野田ねえ、野田ねえコンビでなんか、ちょっと特別な番組やるといいかもね。
です
ね。私がね、ボケボケで、こっち突っ込んで、つなげられるっていうね、感じで。
効果音が入る。
怖いです。はい。ということでね、今日は本当に、もう、お声も美しく、様子も美しい、野田姉さんね。東能の野田姉さんでいい？ありがとうございます。くださいました。ぜひ、もし法的なことでお困りの際は、春日屋のワンダフル法律事務所、武田隆弘総合法律事務所までご相談をお願いします。ということで、皆さん、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、本日の2択3択、野田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。時刻は間もなくお昼の2時半になります。新内テクノーシー84点お送りしてきました。タッくんの2択3択、まもなくエンディングです。
冒頭の夏休みの話ですが、
はいはい、
読書感想文ってありますでしょ、ね、楽天ブックスが全国の小学生のお母さん1000人に統計を取ったところですね、読書感想文の種類は自由図書が 79.4%、課題図書が 20.6% ということで、自由図書が、ね、大きく上回ってるそうですよ。
そうなんだ。
野田姉は感想文を何を読んだか一冊ぐらい覚えてますか？
いやいや、もう全然何も覚えてなくて、もう嫌でしょうがなかったの。もう無理やり強制でこれ読めって言われるのが。なんかふやふやの横顔のマークを見るだけで、もう適当。すいません。はい。
僕ね、推理小説書いたことあります。
はい、書いた。
推理小説で感想文を書いたことあります。
そうなんだ。
この人は犯人だとは思いませんでしたけど。はい、ということでね、まあせっかく家族とね、一緒にいる時間が多い夏休みなんで、はい、まあお母さんなどにね、本のことを相談するのもいいコミュニケーションになるのではないでしょうか。
そうですね。さっきには本当大きな愛を感じています。さて、番組では皆さんからの2択3択の募集をしています。どっちを選んだらいいのという疑問に、エグゼクティブ弁護士カーキンがお答えいたします。次週はどんなテーマでいきましょう？
次週は、親権と監護権についてお伝えできればと考えています。
ほうほう、離婚後の話ですね。親権はよく聞きますけど、監護権というのは初耳です。何が違うのか皆さんと一緒に学んでいきましょう。この件でのメール、ご相談お待ちしてます。他にも自分で解決できないというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構です。はい、次回の公式ページから、さっきの2択3択宛てに送ってください。次週もお昼の水、見合い方の下8分間と胸張りにチャンネルを合わせてくださいね。では、
また来週。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。